こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも。魚ラジオ第55回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽のこと、美味しいもののこと、ゲームのこと、アニメのことなどなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、はい、
第55回始まります。よろしくお願いします。
はい、いや、先週ね、りょうちんが来ていただきまして、
はい、
まあ、楽しく放送したわけなんですけど、
はい、
なんか第2部に続くみたいな終わり方しておいて、
うん、
何ら上げずに、まあね、1週間以上経過したわけですけども、
はい、
はい、
まあ、第2部はユーストをご覧になった皆さんだけの
まあね、
はい、
まあ、裏を返せば、こう、ぐだぐだしすぎて、こう、ね、ログで残すとちょっとあれだというのが。
そうです。コンテンツとして成立してなかったですね。
ねえ。喋、
はい、
ってない時間も長かったしね。
そうですね。ひたすら、こう、もちもちしてお酒を飲んで、
うん。
だらだら喋って。
生地映像が映るとね、
はい。
映像動いてるからいいじゃんみたいな。
そう、映像がコンテンツになっちゃうので、ユーストってやっぱり諸刃の剣だね。
そうだね。
うん。
はい。まあそんな感じで、今日は別にそんなんやらずに普通に、収録しております。
はい、
はい、そうですね、じゃあまあ早速最初の話題に行きましょうかね。
そうしましょうか。
先週じゃなかった、この間どこ行ってきました。
はい、この間というのもですね、今日収録しているのが11月15日、
はい、
火曜日なんですけれども、
はい、
先週末、
はい、
11月12日土曜日、
はい、
はい、ヌー茶屋町という、
はい、
まあ、梅田にショッピングビルがあるんですけれども、
うん、
まあ、そこのタワーレコードで、
うん、
はい、開催された雷雲の、
うん、
はい、スマッシュディスワールドリリース記念インストアライブに行ってまいりました。
はい、どうも、ね、楽しかったですね。
はい、楽しかったです
ね、
うん、うん、なかなかね、そのライブハウスじゃないところで歌うっていう、
うん、ね、
ね、初めてですから。
そうですね。
はい、
うんうん。
インストアっていい響きですよね。
いいね。
うん。
うんうん、
なんかこう、音楽好きですよっていう感じがして。
そうですね。
ね、インストア行ってきたんだってね。
うん。
うん、いい響きだよね。
そうだね。
うん。うん、そう。で、マティーノはさ、インストアライブって行ったことある？
一回ありますよ。
誰の？
ドアツデン。
おお。
2年ぐらい前。
うーん、
ニート王子の2人組で、
ほうほう、
トーク&ライブで、
ああ、うん、やっぱりドハツ店4人揃ってインストアというかレコード店の中では無理か。
うん、
まあ無理だな。
まあね、
うん、
ただその時ちょうどタワーレコードのポスターがドハツだったのかな。
ああ、はいはい、うん、ノーミュージックノーライフですか。
そうそうそう。でその時はちょうど坂さんが痩せたとこだったんで、
はいはいはい、う
ん、でまたポスターもまた坂さんがひどい顔だったので、
はい、
いないのにいろいろ持ってってしまったということ がありましたね。
はい、そうですね。一時期こう激痩せというか、まあ、ちゃんとダイエットしてね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
ね、
今戻ってきてるよね。
ね、また痛風になりますね。
はい、
うん、まあ、もう坂さんの話はいいんだよ。
そうそう、また持ってかれるとこだった。
本当だ、危ねえ、モロハム剣。
はい、はい、あ、置いといて、
はい、
はい、雷雲のインストア、
はい、
というわけで、
はい、
まあ、先ほどもちらっと説明しましたけれども、
はい、
ニューアルバム、
うん、
11月2日リリースの、
はい、
スマッシュディスワールド、
はい、
リリース記念ということで、
はい、
はい、まあ、東京新宿を皮切りにね、
うん、
浦和とか、
はい
はい、あとは名古屋栄とかも行ってきたのかな。
そうですね、
うん、
次の日は栄静岡という2連チャンだったかと思います。
はい、はい、まあ、そしてここ大阪、
はい、
梅田のタワレコにもやってきたというわけで、
ね、はい、
はい、結構人集まってたね。
そうですね、
うん、
思ったよりも大盛況で。
そうそう、
ね、
はい、私が発売日の前日にフライングゲットしてきて、うん、参加の整理券をもらったんですけれども、
うんうん、
その時の番号が A の6だったんですよ、
うんうん、
なので6人目に入れるのかなと思ってたら、
うん、
どうやらそうではなくて、
うん、違いましたね。
そうなんです。まあ、タワーレコード、
うん、
梅田とか難波とかにあるんですけれども、
うん、
そこで、まあ、各店舗でそのアルバムを買ってくれたら配布してるわけですよ、整理券を。
そうです
ね、うん、で店舗ごとにその A とか B とか C とかアルファベットが違ってて、
うん、
で投資番号があって、
うん
うん、でアルファベット関係なしに何番の方っていう、
うん、
そういう入場の仕方をされてたんですね、
うん、
まあそれはそうだよなと、
うん
うんうん、もう純粋にこれは買った順番というか、
うんうんうん、
これはうまいなと、
うん
うん、まあ、そんなわけで、4店舗5店舗くらいだったのかな、その、
うん、
梅田タワレコのインストアのキャンペーンやってたのは、
ね、
うん、なんでまあ20-30人入ってやっと、
う、ね、うんうん、ね、
はい、まあでも2列目くらいでささっと、
うん
うん、見れましたよ。
ほぼ最善ですね。
それが結構ね、目の前にいたのがちょっと背の高い人だったので、らら、ちょっとあのなんかゆらゆらしてる見えない位置でした、
うん、そうですか、
はい、
うん、
そうそう、あの どっちか、
はい、
あの上野くんかごまちゃんかどっちか我慢すれば、
うん、
バッチリ見えるっていう、
なるほどね、
あの悩ましい位置でした。
あの僕は整理券なかったんで、
はい、
後ろの方から見てましたからね、
はい、
あの雷雲の2人の顔はよく見えたんですけど、
はい、
手元は全然見えなかったですね。
ああ、
うん、ですね、
はい、
あの後でもね言うでしょうけど、ごまちゃんのシンセベース具合があまり見えなかった。
そうそうそう、うんうん、私もとにかくそのインストアであのお見せするっていう久しぶりのごまちゃんのシンセベースが見たくて見たくて、
うん、
でもやっぱり右側に行けなくて
乙女心、
うん
ね、
ちょっと恥ずかしかった、うん、行こうと思えば行けたんだろうけど、
まあね、
うん
うん、
なかなかね、
ね、はい、でね、
はい、
まあそれなりに人がいっぱい集まりましてね。
そうですね、うん、うん、まあ、開演前にちょっと後ろの方を振り返ってみたら、
うん、
あの普通のインストアに来たんではない一般のお客さんなんかも、
うん、
遠巻きに見てて、
ね、
うん、盛り上がってよかったなって。
よかったよかった
ね、
うん、
よかったです。
ええことです。
はい、あとでツイッター見たらそのインストアで初めてあの生で見たっていう人のつぶやきが結構いっぱいあって、
うんうんうん、
よかったねと。
よかったですな、
うんうん、
よかったよかった、
うん、まあ、あの本人ご本人たちも、
うんうん、
楽しく演奏されてたし、
うん
うん、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、そんなわけでこのインストアのセットリスト、
はい、
いきましょうか。
はい、
はい、まず、ニューアルバムから、
うん、
ノーベンバーフールズ、
はい
はい、でウィッチガールと、
うん、
にぎやかに続きますね。
そうですね、
可愛い曲が、
うんうん、
ノーベンバーフールズは曲は可愛いけど詞は可愛くないな、
まあね、
うん、
完全に振られてるからね。
そうだね、うん、
まあでもノリがいいわけですよ。
そうです ね
手拍子なんかやっちゃったりしてね、
はい、うん、楽しめる曲を、
うん、
立て続けに披露して、
うんうん、
でも2人編成なので、
うん、
あのしかもアコギと、
うん、
あとキーボードとシンセベースっていう、
うんうんうん、
なのでほら3月かな、ミュージックキューブ、
はいはい、
広島で見たアコースティックなちょっとしっとりした感じかなと思ったら、
うん、
意外とそうでもないというか。
そうね、
うん、やっぱりアルバム、うん、に入ってる曲の力ですよね。
うん、
うん、
ね、
あとはやっぱりシンセベースの、
うん
うん、低音が
そうだね、
一歩ピンと芯を通して、
うんうん、そうそう、こう上野さんはアコギなんだけど、
うん、
ごまちゃんはいつも通りの装備ですからね、あれは。
そうですね、
うん
うん、
なのでなんかこうアコギ編成のはずなのに結構ね、あの太い音出てましたよね。
そうそうそう、
ね、
うん、
いいですね、ああいうのもね、
いいですね、
うん、
はい、まあなんかあのお二人とも風邪をひいて病み上がりだったって聞いたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そんなことなく、
うんうん、
やっぱり上の子歌うまいね、当たり前だけど、
ね、
うんうんうん、なんかこう毎回歌唱力知ってるはずなのに、
うんうん、
しみじみ聞き入っちゃう、
うんうん
うんうん、うまさがあるというか。
そうですな、
うん、人の心にじわーっと残る、
うん、
いい歌い方するなと。
そうですね、
うん、なかなかそのバンドスタイル、バンドサウンドではしみじみできないところが多いから、
うんうんうん、
ライブハウスではそういう風に感慨深くなることっていうのはなかなか少ないんですけれども、
うんうん、
こういうインストアでね、
うんうん、
じっくり聴けて、
うん
うん、やっぱり雷雲というか、そうですね、雷雲ってやっぱ懐の深いバンドなんだなと、
うん
うんうん、
いいですね、
改めて、
そうですね、
感じましたね、
うん
うん、
でそのまま次の曲にね、
はい、
行く前にちょっとね、
はい、
MC があって、
はい、
ね、天気が非常に良かったと。
そうなんです、
ね、
はい、まあ、なんでお天気の話をするかと言いますと、
うん、
雷雲あんまり認めてないけれども、うん、まあ、雨男バンドであると、
ね、
誰のせいかは知らないけれど、
うんうん、
はい、これは私もマッキーノももう身をもって知ってますよね。
南ホイール雨降ったね。
降りましたね。はい、
うん、
それから私が行った渋谷クワトロのワンマンでは雪が降りました、
うんうん、
はい、
ひどい、
はい、それから1月の ネイブ、うん、ラブラブラブとのツーマンでも雨が降りました。
そういえば、
はい、その前の沢尾さんと、やったシャングリラでもやっぱり雨でした、うん、そうですね。雨じゃなかった日って2、3回しかないかもしれないです
これだけね、はい、瀬島さん通ってるのに、
はい、
雨ばっかりっていう
8割雨です、うん、はい。
まあ言っちゃ悪いけど名前のせいだと思うんだよな。
うん
ね、そんな話題になってましたよね。
なってますよね、
うん、はい。まあでもあのサンシャインボーイズはないよ。
ないね。
ないよ、
うん、
ないよ。
結局そのサンシャインボーイズって言い出したの誰なのか分かんないけど、
うん、ねえ、
ね、
あれはきっと上野さんだと思うよ。
ええー、
ね、
そんな自分のさ、うん、あの中途半端のボケをさ、うん、ごまちゃんになすりつけるような真似できると思う？
この間サボさんラジオと同じようなことやってたじゃないかこう笑わせなきゃいけないっていう時にこうね、
うん、
こう困ってネタを全部ごまちゃんに押し付けて終わったみたいな、
うんうん、
上野さんそういうとこあるよ
あるかな、うん、さりげなくひどいこと言ってるね今、
うん
うん、
いやひどかったもんあのラジオ、
うん、まあまあちょっとした公開処刑だったわけですけど、
そうですね、
まあ、サオさんラジオの話はいいよ、
うんうん、はい。
まあ、そんなわけでね、アメ男バンドとして、うん、まあ、ちょっとずつ有名になってしまっている雷雲、
はいはい、
この日のインストアライブ、うん、大阪は本当に快晴でしたね。
でしたね、
うん、
うん、いい天気、
お日様もあったかくて、
うん
うん、
ね、
ね、上着いらないくらいでしたからね昼間なんか。
本当に選択肢100ですよ本当に、ね、
はい、
うん、素晴らしい
素晴らしい、
うん、ね、この調子でね次のライブでもね、
はい、
晴れてこれるといいんですけど。
そうですね、
12月でしたっけね、
うん、はい。まあ、12月は私あの3回ライブ行く予定ありますけれども、
うん、
まあ、どれか1回でも晴れてくれたらいいかな
、うん、12月の頭ってまだこうね、なんだろう、関東関西って、
はい、
そんなに雪降らないけど、
雪ではないと思うんですけど、でもそう、こういう時期に降る雨って一番嫌ですよ。
だよな、
いっそ雪になってくれって思いますよ。うん、
今年の冬はなんかちょっと寒いみたいな予報が出てましたから。
そうです、ね、
季節外れの雪、ちょっと季節外れっていうか、ちょっと早めの雪が来ちゃうかもしれませんね。
ねえ、
やだやだ
まあまあ今からそんな話してもしょうがないですから。
そうですね、
ね、まあ、インスタの日は晴れました、よかったです
ね、
ね、
うん、はい、
記念すべき、
はい、うん、ですね、
はい。
じゃあまあ天気はともかく次の曲とかね、
はい。でまあそういう晴れの日に、
うん、
ふさわしくないかもしれないけれど、と前置きして、はい、うん、まあ、歌詞の途中で、まあ、雨が降りますと、
うんうん、
いう前置きで始まった美しい世界、
うんうん、
でもこの美しい世界って、曲中というか歌詞の中に目の前を行き過ぎる傘っていうだけで、
うん、
雨が降っているっていう直接的な描写ではないんですよね。
そうだね、
うん、そこはなんか上野くんうまいなって、
うんうん、
傘が行き過ぎてたらそれは雨が降ってるだろうなって、
うん、情景描写がいいですよね。
そうそうそう、う
ん、なんかやっぱり直接的に言うよりね、
うん、
そのまま自分の中で想像できる歌詞っていいよね。
そうそう、自分が目で見たことをそのまま文字に書き起こせるんだなっていう、
うんうんうん、あ、そうだね、
そう、
うん、
それってね実はすごいことなんですよ、
うんうんうん。
どうしても何かこう物語とか文章を書こうとして、
うん、
斜め上俯瞰の目線から書くのは結構簡単なんですよ、
うんうん、
ただ自分の目で見たものっていうのを誰にでも分かりやすいように文字に起こすっていうのはすごく大変な作業なんです、
うんうん、あ、そうだね、自分の感性をちゃんと伝えないといけないっていうとこだね。
そうそうそう、うん、
なるほど、
どういうものを見て、
うん、
それはどういう光景で、
うん、
どう思ったか、
うん
うん、でその目の前を行き過ぎる傘を眺めて、うんうん、なんだっけ、僕はずっと考え込んでいるのか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、その一行だけで、うん、こうなんかね、
うん、
雨に打たれてさ、
うん
うん、何も考えられないでいる、
うん
うん、歌の主人公っていうのが浮かぶわけじゃないですか。
そうだね、
うん、すごいな、
うん、
羨ましいよ、
うん、
上野くんの歌詞の書き方、
うんうん、ね、
ちょっとね歌詞書いてるところを覗いてみたいよ
どうやって書いてるんだろうね。
ね、すごく気になりますね、
うんうんうん、なかなか
もう本当に生活の中にね、あの歌を作ることっていうのが染み込んでるんだなって思う、
うんうん
う
ん、 言ってますね、普段からね、
うん、そうそう、いつもね自然な歌を書かれるからね、
うん、
いいなと。
いいですね。
これが本当の等身大だよ。
そうですね、
うん、
いいこと言った、
うん
ね、
ありのままの自分とかさ、
うん、
あえて歌詞にしちゃダメなんだよ、
うんうんうん、そうだね、
うん
うん
うん、
ありのままってそのまま書けばいいだけだからな。
そうそうそう、うん、5文字で済んじゃう。
そうだね、
うん、
ね、確かに、
はい、
そうですね、うん
うん、だから私多分雷雲好きなんだと思う、
うん、いや俺もそういうとこありますよ、そのね、その歌詞に深みのあるやつっていうのは、
うんうんうん、
そのあるがまま何かをそのアーティストの感性で、
うん、
表した歌詞っていうのはね、
うんうん、
人によって全然切り口が違うから、
うんうんうん、
そこがやっぱ味になると思うんだよね。
うん、
うん、佐尾さんしかり ね、
ね、
ね、にしかり、
はい、
同じようなことを歌ったとしても全然違うからね、言ってることが。
そうね、
うん。その辺が面白いところですね。
うん
うん、
はい。
ね、です。で、まあ美しい世界があって、
はい、
うん、
で今度は雨ではないけれども。雨と銘打っている白い雨、
うんうん
うんうん、これはまあ夜明けは僕の街に降り注ぐ、うんうん、それは白い雨のようだった僕にはっていうね、うんうん、いい歌詞なんですけど、
そうですね、
うん、もう本当にね明け方の雲からさ、うんうん、こうさーっと差し込んでくる光が線になって見える瞬間ってあるじゃないですか、
ね、
すごく広い空で、
うんうんうん、
あんな感じ、
うんうん、
あの現象を天使のはしごっていうらしいんですけれども、
うんうん、
西洋では、
うんうん、何回か見たことあります
ね、あれすごく綺麗ですよ ね、
うね、
うん、あれを白い雨って言うんだなって表現するんだなって、う
ん、ね、
なんか天使のはしごって言ったらもう本当にはこうキリスト教的というか、
まあね、
西洋チックな感じがするんですけれども、うん、白い雨っていうと途端になんかこう日本の風景になるから、
うん、そうだね、
すごく不思議、
うん
うん、
なんか最初聞いた時にそれがなかなか連想できなかったところがあるんだけど、天使のはしごにね、
うん
うん、一瞬ね、
うん、
雨の方が先に来ちゃうんだよ、
うん、
あのビジュアルじゃ雲からこう光が出てるのは、
うん、
天使のはしごっていうさ、
うん、
固定観念があったわけよね、
うん、あ
ね、
なかなか直結しない
最初ね、
うんうんうん、
っていうね、
なるほどね、
うんうんうん、いいですよね、
いいですね、
うんうん、そんな感じでね、
はい、
雷雲の歌詞を褒めたたえ続けてる我々ですけども、
はい、まあ、素晴らしいわけですよ、ね、
うん、で、
はい、
あと告知なんか MC あったかな、ごめんでね、
MC は、まあ、細切れにいろいろあったと思うんですけれども、
うん
うん、なかなか
そうですね、
はい、
うん、まあ沢さんみたいにね、大爆笑 MC ではないですからね。
うん。うん、クスクスぐらいで。
うん。微笑ましいからね。
そうだね。
ね、
こう、なんというか基本的にニコニコしながら聞いてる感じですよね、
う
ん、我々も。
そうそうそうそう。
うん。
うん、あれだな。まあ、アルバムの告知とかだね。
そうですね。
そこでやってますみたいな。
はい。
うん。うん、
まあ、買ってってくれたら、うん、今後タワーレコードから優しくしてもらえるかもしれないのでと。そういうこと言うから。
うん。ねえ。うん、まあまあまあまあね、
はい、
であって
ですね、まあ、でも、うん、その後ね開かれたサイン会とかで、
うん、
もう長蛇の列だったので、
そうだね、うん、
インストアが終わってからアルバム買われた方もいっぱいいらっしゃるみたいで、
うんうん、
よかったね、
結構後ろのサイン整理券持ってないからさ、
うんうん、
サイン会は行ってないんですけど、
うんうん、
後ろで見てるとこうビニール剥がしてる人も結構いました
よ、お、
うん、あ、買ったんだな、
はいはい、事前に買って持ってきたんじゃなくて、
そうそうそう、その場で買ったっていうこと
ね、うんうんうん、
ビニール剥がしてるからね、
うんうん、
ええことですよ、
ね、よかったよかった、
うん、
はい、
ね
え、ね、まあそんなわけ で、
うん、
でそのニューアルバム「スマッシュ・ディス・ワールド」からは以上4曲、
うん、
はい、でここからは、まあ、おなじみというか、
うん
うんうん、定番曲を、
うん
うん、でまず「王様のミサイル」、
うんうん、
これはもう上野くんが歌うときに大体大事に歌い続けてきた曲ですと、うんうんうん、言ってから始めるんですよね。
そうだね。
うん。
うん、
そう、この王様のミサイルを歌うときは大体ねちゃんとタイトルコールするんですよ。
そうだね。そういえば俺も少ない雷雲のライブの中でも、
うん、
うん、聞いてください王様のミサイルですって言うね。
うん、
うん、言ってる言ってる。
うん。
うん、
それだけね大事な歌で、
うん
うん、曲名と、
そうだね、う
ん、曲と覚えてほしいんでしょうね、
そうだね、
うん、思い入れのある歌なんだなと、
うん、
これは本当にいい歌なので、
うん
うん、ぜひ聴いていただきたいなと思います、
う 雷雲は常々ね世界観を大事にしたいって言うけど、
はい、
その辺の壮大さが一番ある曲ですよね、メッセージ性と。
そうですね、
いい、ね、曲ですよ、
はい、
うん、つって、はい、でその後には
で最後、うん、怖くない、
ね、
これはもうブレインマジックショーから
ね、
はい、
いいですね、
はい、
うん、
まあ、最後に手拍子で締めて、
うんうん、
ね、これそうラストに怖くないっていいですよね、
ね、
ね、いいね、我々の結婚式の時もそうでしたからね、
そうですよね、
うん、
うんうん、
うん、
曲ですわ、
ね、ね、さあ行こう君となら怖くない、う
ん、じゃんじゃんじゃんって、てかあのあれだね、こう、はい、ドラムがいないから、うん、ちょっとやっぱりアレンジが微妙に違って、
うんうん、
より可愛らしい感じになってましたね、
そうそうそう、ね、いいですね、
いいね、
うん、
ええもん聞けましたわ、
はい、うん、まあこのライブを見て、うん、聞いて、
うんうん、
好きになってくれた人たちと、うん、さあ行こうですよ、
ね、
ね、君となら怖くない、
うん、
いい締め方じゃないですか、
いい
ね、
うん、素敵ですよ、
うんうん、いいライブでした、
ね、
はい、うん、というわけで都合6曲、
うん、
はい、演奏してくれたわけで、
うん
うん、
ね、いやなかなか好評でよかったですね、
本当ですね、
うん
うん、なんか他のねインストアの会場でも、だからお客さんがたくさん集まってたようで、うん、よかったです、
よかった、
はい、うん、まあ、うちのリスナーさんもあの大阪インストアの会場にいらっしゃったらしいので、
うん、
ちょっとまああの感想のメールくださいよと、
本当だよ、
ね、
お願いします、
待ってます、
お願いします、
はい、
はい、でも本当にね、ああいう離れた状態でさ、
はい、
ツイッター便利ね、
そうですね、オンライン人探し
時間差で入ったからさ、
うん、
うん、あ、瀬島さんいたって言って、
そうそう、
あ、まあ、昨日いたって
ね、
あ、だんだん咲いたみたいな、
うん、ね、面白いね、
面白い、
うん、
ねえ、本当に、
まあ、ちょっとしたオフ会のような、
本当だよ、
まあまあ置いといて、
うんうん、
まあ、こんな風にね、マッキーノと瀬島は大阪のライブ会場に、うん、割とひょいひょい気軽に足を運んでるので、
はい、
うん、まあ、ツイッターで行きますって言ってたら、うん、絶対いますからそこに、
そうですね、
はい、
うん、
うん、
そうそう、
こういうね、喋りの男女がいたら、
はい、
お気軽に声かけてやってください。
はい。
はい、
瀬島さんは次は、今週の、ってか、あさってですか、
はい。
ラブラブラブを見に、
はい、
どうだっけ、
心斎橋のですね、ライブバー、よかにせというところに行ってきます。
はい。
はい。
はい、私は、次は、12月3日に、シャングリラにケトルズを見に行きます。
はい。
はい、あ、シャングリラじゃねえ、ハードレインだ。間違えた。
なんでシャングリラって言った
の、間違えた。梅田ってついシャングリラって言ってしまう。
ああ、それはある。まあ置いといて、
ね、うん。
次のライブ情報はとりあえず置いといて。
はい、
まあ雷雲でしたと。
はい。
はい、
でしたね。
はい、で、まあサイン会だったので、
うん、
1日にフラゲしておいた、スマスディスワールドを持って、
うん、
はい、サインしていただきまして。
はい。
はい、で、目があってね、うん、ジャケット差し出して、
うん、
こう、上野くんがニコーっとしてくれるのがね。はい。うん、ちょうど私の前にいたのが初めて見に来たっていう、まあ、男の子だったんですよ、
うんうん、
でそれも、まあ、上野くん嬉しかったみたいで、
うんうん、
喋ってたんですけれども、
うんう
ん、でまあ、またこっちを向いて、うん、あ、いつもありがとうっていうのが
もうすっかり認識されておりますね、
ジーンときますね、
うん、やってるもんね、
まあ、そうですね、
うん、ねえ、
はい、
喜んでいただけましたかね、
うん、いただけたんじゃないかな、うん、まあ、でもライブの時の物販コーナーと違って、うん、まあ、たくさん人が並んでたのと、
まあね、
うん、やっぱりイベントスペース の、 次の撤収とかもありますので、うん、また次にライブを控えてたみたいなので、うん、あんまりおしゃべりできなかったんですけども、
うんうん、
まあ、いいアルバムですよねと、
うんうん、
一言、
はい
はい、
伝えてきたんですね、
伝えてきました、ちゃんと、
うん、
はい、
うん、
まあ、ラジオも聞きましたよと。
うんうん、
雷雲が、ま、ライブ、インストアライブの前日に大阪入りして、うんうん、2、3本くらいラジオ生出演してたのかな？
FM 大阪とか、いろいろ出てましたね。
そうですね、うん、FM 大阪と ABC ラジオと、うんうん、あとは神戸のキス FM ですね。
うん、うん
うん。出てらっしゃったので、
ね、うん、
はい、ABC ラジオと、FM 大阪は聞きました。
なんか朝も聞いてませんでした？
あ、そうそう、それが、うん、それが FM 大阪ですよ。
あ、そうかそうか。あ、そうそうそう。
あれどっちだったかな、
それキス FM じゃね。
あ、キスか、うん。あれどっちだったかな、
まあいいや。
まあいいや。
まあとにかくいろいろ聞いてましたね。
聞いてました、うん。はい。メッセージ送ったんですけど間に合わなくて。
ね。
はい、
うん。雷号がラジオで呼ばれても結構面白いよね。
そうですね、
うん、あのうまく結構いじられるよね。
そうそうそう、うんね、まあ、気心の知れた、ね、DJ さん、うん、MC さんだったら結構盛り上がるかなと、うん、まあ、あとカープの話 ね、うん、
そうそう、
まあ、でもあのラジオ聞きましたよって上野くんに言ったら、うんうん、いつも同じことばっかり喋ってごめんねって言ってたんで
いやそういうもんですって、プロモーションだからね、ね、
いやプロモーション以外でもさ
あ、そういうことね、うん、いやいや、
いや聞け、起点が聞かなくてさっておっしゃってたので、
いやいやいや、
まあ、私はそういうところも好きです
そうだね、
はい、
うん、やっぱりそういうところがね、
はい、
なんだこうバンドマン界隈で最も真面目と評される、
はい、
ね、はい、いいところですよ、
ね、
うんうん、
そう、あのトークのアドリブとか、うん、別に磨かないでいいので、
そうだね、
はい、沢尾さんとか、
うん、
ね、ドアステのマスコさんとかには、
うん、
今逆立ちしても勝てないわけだから、
さすがにね、
うん、まあ歌のね言葉の方に、
うん、
力を注いでくれたらというか、
そう、
うん、ね、素敵な歌詞を生み出してくれたら、うん、もうそれで十分ですし、
ね、うん、MC しないアーティストっていますから、
そうそう、
ね、
うん
うん
うん、本当に ね、
うん、
そういうなんというか朴訥な MC も好きですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、って言おうとしたら、うん、
時間が
時間がというか、うんうん、あの CD がごまちゃんの方に移ってしまったので流れ作業的に、
うんうん、
おもちゃんの方に、
まあまあ今度ね、
はい、
次のライブの物販ところでね、
はい、
お伝えしてあげたらいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、
はい、まあ、次はワンマンですから。
そうですね、
うん、ワンマンの時ってなかなか喋れないよね
まあ確かにそうかもね、
うん、2マン3マンだったら、うん、まあ、お客さんがそれぞれのバンドにばらけるんで、
うん、
まあ、そういうそういう話はいいんだよ
、うん、細かいライブハウス情報でね、うん、あ、ライブハウスあるだろ
うね、はい、そういう話は置いといて、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、
うん、
今ごまちゃんにもサインいただいて、
はい、
はい、ね、
うん、
まあ、うちのリスナーさんが、
うん、
浦和のね、埼玉県浦和のパルコのインストアに、
はい、うん、
まあ、行ったらしいですよっていう、
うんうんうん、
話をちょっとさせていただいて、
うん、
はい、ごまちゃんうちのラジオのこと知ってますので
、そうですね、
はい、
そうなんですよ、聞いてるかどうかはね、
はい、
毎週聞いてるかどうかはまずないと思うんですけど、
はい、
どうも雷号のことをよく喋ってるラジオがあるというのは認識しておるようで、
はい、
ね、
はい、
前も言いましたけどね、
はい、
はあはあはあ、まあそれを置いといて、とにかくね、
置いといて、
浦和の方にね、
はい、
来ましたよと、
はい、
ね、
うん、まあそれも喜んでらっしゃったので、
うん、
はい、
ね、
ね、セールスに貢献してるよね。
そうそう、
うん、
このラジオ有名にならなくていいから、このラジオきっかけでね、
そうそう、
こう雷号もはじめ紹介したものに興味を持ってくれたら、
そうです、
同じです、
本当です、
そっちの方が素晴らしいことです。
そうなんです
ね、
ね、人間何がきっかけで何と出会うか分かんないわけですから、
そうそうそうそう、
ね、
ね、
なこの魚ラジオをきっかけにして、
うん、
美味しいお店に通うようになったとか、
うん、
雷雲、ピローズ、ドアステン、
うん、
その他いっぱいね、
うん、
バンドのライブに行くようになったとか、
ね、
うん、本当にただの扉であればそれでいいのね。
そうそうそう、そうやって好きになってもらえたら、今度はね、我々もとライブ会場で会った時に意気投合できるから、
そうです、
いいじゃないですか、
ね、
ね、
うん、もう本当にライブ、バンドがライブハウスでライブするのに、うん、2マンとか3マンとかやるじゃないですか、
うん、
でお目当てのバンドは1つだけだったとしても、
うん、
他の2つ3つのバンドももしかしたら好きになるかもしれない、
うん、
実際そうやって行って好きになったバンドっていうのが我々はこの1年でいっぱいあったわけだから、
今年は豊作だね、
ね、
ね、
うん、
うん、
そう、だから魚ラジオがそういう何か的なね、
うん、
役割を果たせたらなんかいいなって思う。
いいですね、
うん、
まあまあね、細々続けていきましょう、
いきましょう、
ね、
うん、好きな音楽のこと喋って、
うん、
美味しいもののこと喋って、
はい、
ね、とまあ決意を新たにしたところで
ですね、
はい、
まあ、で雷雲の話は大体そんなもんですか。
そうですね、
うん、
はい、また下北沢Qのライブ、
うん、
ね、ワンマンライブ 2days で、
はい、
待ってますと、
はい、
うん、残して、
はい、
はい、まあ私は帰ってきました、
はい、
はい、
あ、私も一緒に帰ってきました、
はい、
私も実は行ってるんですけど、
はい、
ね、サイン会に行ってないので、
そうなんです、
後ろで見てたのでね、
はい、CD は一家に一枚ですから、
さすがにね、
ね、
うん、ね、はい、ということで、
はい、
雷雲のお話でした、
はい、
ということでね、
ね、まあ 今回も素敵なライブありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかった
ね。はい、
まあ、そんなわけで、
はい、
30分たっぷり語っちゃったんですけれども、
うん
うん、最近他にって言ったらマキーのあれあるじゃない。
あれか、
うん、あれ、うん、あれの話しないでどうするのマッキー。
そうですね、最近こうねちょいちょいガンダムの話をしてましたけど、
はい、
ね、ちょっとごめんなさいガラッと話題変えますけど、
はい、
ガンダムエイジに管を巻くラジオになってましたが、
はい、
それはまあ置いといて、
はい、
もう一つガンダムシリーズが今やっております。
はい、
ね、
その名も、
機動戦士ガンダムユニコーンというものが
はい
やっております。
あのデコに角のついてる、
そうそうそうそう、
白いガンダムですね。
そうですね。
でもガンダムはみんな白いのか。
いやそんなことはないです。
あ、そうなの。
青っぽいやつもいますんで。
そうなんだ。
トリコロールです大体。
ああ、はい、わかります。白メインで青ちょっと赤ちょっと、
そうそう、
なんかわかります。
で、あのユニコーンガンダムはあの話の流れもあって、あの真っ白っていうのが特徴、う
ん、まあ、ユニコーンだからね。
そうそうそう、
うん、
であれですよ。でユニコーン、ガンダムユニコーンっていうのは、
はい、
今現在あのいやですね、ビデオ作品としてリリースされ続けている、
はい、
ガンダムシリーズです。
はい、
はい、
でこれどうやって見ることができますか。
TSUTAYA に行ってレンタルするか、
はい、
DVD とか Amazon でポチるか、
はい、
プレイステーションストアからダウンロードするか、
はい、
まあ、この3つで見れます。
はい、
はい、見れます。でこれはもともと小説です。
はい、
うん、亡国のイージスとか終戦のローレライで有名な久井晴俊先生が手掛けた小説の、映像化です。
お、
待望の映像化です。
なるほど。
の4巻です。
はい、
はい、思えば遠くに来たものだと。
なるほど、
うん、年に1回か2回しかリリースがないので。
あ、そうなんですね。
1時間の作品が。
あ、うん、確かに以前マッキーノが、うん、そのプレイステ3でダウンロードして、
うん、
レンタルなんですか、あれは。
あ、レンタルです、
うん、で見てたのがだいぶ昔のことのように感じますので、
うん、そうです ね、うん、
どんな話だったか忘れてるんじゃないですか。
いや、小説一回読んで最後まで完結してるから、
あ、
そこは大丈夫です。
なるほど。
それは細かいセリフはちょっと忘れてるところはありますよ、それね。
ああ、
はい、一言一句覚えてるわけじゃないから、
まあ、でも文字で頭に入ってるからまあ大丈夫なんだ。
そうそうそう、大体こう来てこう来てこう来てっていうのは知ってるんだよね。
はいはい
はい、でまあ4巻が出たわけです。
はい、
大体中盤の山が、
はい、
原作でいうところのなんだ、ダカール編とトリンドン編をうまいこと混ぜたエピソードになっておりますね。
はい、でそのガンダムユニコーンっていうのはどういうお話なんですか。うん、
ねー、ざっくり言うと、
はい、
ラプラスの箱というのがあります。
はいはい、
でこれが何かというと、
はい、
何だかわからないんです。
中に何が入ってるかわかんないんです、うん。
そもそも何な、そもそも形なのか、そもそもこう物なのか、
はい、
概念なのかとか、
はい、
全然わからないんです。
誰も見たことがないんですか。
う
ん、
で一部の人は知ってるんです。
はい、
すっごい偉い人が、
はい。
でそのすっごい偉い人たちがあれはとにかくやばいと。
はい、
うん、開けたらやばい、
はい、
そのガンダムの世界は今でいう国連みたいな、
はい、
地球連邦っていうのがあるんですけど、
はい、
ひっくり返ると。
ほう、
そのラプラスの箱を開けたら世界がひっくり返ってしまう。
ほう、
だから連邦軍としては開けたらあかんと、
はい、
でジオン軍ってね、
はい、
ガンダムの敵型ですね、いわゆる、
はい、
はユニコーンの時代ではもうとっくに落ちぶれてるんですけど、
はい、
連邦軍をひっくり返せるんやったら開けな、
はい、
よこせと、
はい、
でその箱を持ってるその鍵のどこにあるか知ってるのがユニコーンガンダムという機体とな
んです。あ、なるほど。
そうそう、そのユニコーンガンダムが時々ここへ行けと言うんですよ。
はい、あ、なんか座標を指すとかよく出てきますね。
そうそう、
その作中にそういうセリフが、
そうそう、その中に組み込まれてるシステムが、
はい、
起動するとここに行きなさいと、はい、で指定のところに行くと次はここに行きなさいと、
うんうん、
なんかお使いをさせるんですよ。
お
使いさせるのでそれを全部辿っていった先にあると、
うんうんうん、
とそのユニコーンガンダムを作った人が言葉を残して死んじゃったので、
はい、
まあ、それ以上のことは分からんと。
へー、
でそれをめぐってこういやあだこうだしてると、
うんうんうん、
でユニコーンガンダムは実は連邦軍の機体でもジオン軍の機体でもない、
お
民間の機体なんです。 なので時話の流れによって連邦軍の方にいたりジオン軍の方にいたりする。
あ、なるほど。
で今回は4巻はあの話の成り行きでジオン軍の方に居候してる時なんです。
へえ、
うん。なのであのなんかこうおっさんが多かったわけですね。
あ、なるほど、うん、
今回はあのおっさんが非常に、
はい、
あの熱く語るとか静かに語る話が、
そうですね、
ですね、
はい、
あの話の流れはわからないですけど、なんか雰囲気は分かっていただけたんじゃないですか、横で見てたみたいで。
そうですね、うん、まあ、少なくとも、
うん、
あの引き込まれるように突っ込むことなく見たというのは、
ね、
明言いたします、
うん、
面白いです。
でしょう、
はい、
うん、あんな感じなんですよ基本的に、
はい、
うん、
はい、
全体的に悲しい感じがね、
あ、
うん、あの話のこう世の中のシステムがもう、
はい、
いろいろ絡まり混ざり合ってて、人と人は分かり合えねえ悲しいさだめなんだぜと、
なるほど、
いう中で主人公の少年が、それでも僕は人を信じるんだとか、
はい、
とかいうのがすごい根本的なところにある
ん
ですよ、
うん、なるほど。
シリーズごとにいろいろブレますけど、
あ、
で福井春敏先生、この原作のね、
はい、
も自分の小説、
はい、
あのオリジナルの方でも、
はい、
そのテイストが多分に含まれてるんですよ、
うん、
もう自衛隊のシステムとか、
うんうん、
こうこの世の中の主義はろくなもんじゃねえけどと、
うん、
頑張るみたいな、
うん
うん、っていうのがあるので熱くて好きなんですよ、
うん、
福井春敏の小説、僕、
なるほど、
うん、っていうことでね、
はい、
まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、非常にハイクオリティな感じですのでね、
うん、
時々第1話とか期間限定で、
はい、
あの YouTube で無料配信したりしてますし、今だったらもう TSUTAYA の旧作に入ってると思うんで、
うんうん
うん、こうひょっと借りてきて見れます、
うん、
で昔の作品知らなくても一応見れます。
ほうほう、
あの昔のキャラは脇役でしか出てこないのと。
ああ、なるほど。
そうそう。知ってる、ああ、知ってると、ああ、あいつあの時の相手か、と。
ああ。
ありますけど、別に大丈夫です。
はい。
というね。
はい。
まあ、その、作品全体の、としてはそんな感じで、なんですけどね。
うんうん、
いやー、でもね、
うん、
後半ですよ。戦闘がバリバリ始まってからですよ。
はい。
いやー、すごかった。
そうですね、今回配信されてるの、そうですよね、
うん
うん、なかなか躍動的というか、
うんうん、
も
う
リアリティのある、
うんうん、もうガンガンですよ。うん、後半の地上戦はガンダムの他の映像作品とか全部ひっくるめても、
はい、
最高峰レベル
お
です。
マッキーのだってこうダウンロードして見てから、うん、戦闘シーンだけもう一回見てたもんね。
いやあれは見ますよ。すごいもんあれ。
そっか、
うん、
マッキーのだんだん声大きくなってるよ。
分かってる、
うん
うん、前半意図的に声抑えてたんですよ、節は。うん、
あ、そう。
大声出さないようにこう、
はい、
あと先に真面目なこと言っとけば許されるだろうっていうところが。
なるほどね。
いやね、ねえ、
はい、
こうあれなんですよ、その戦闘シーンが派手っていうのは、
うん、
別に絵が緻密とか、うん、動画の枚数が多いとか、
うんうん、
CG いっぱい使ってるかとかじゃなくて、
うんうん、
全部こう計算されてるんですよ、動きがいろいろと。例えばもう敵味方入り乱れるように大暴れしますけど、
はい、
例えばある機体が襲われてる、
はい、
攻撃されて死にそうってところを誰かもう隣のやつがかばうようにして、
はい、
ね、前に立ちふさがって、
はい、
その攻撃してきて敵に切りかかったと思ったらさらにその後ろに強いやつがいて、
あ、
終わったとか、
あ、
うん、他にもそのやれるキャラも、
はい、
ちゃんと思考に基づいてやってると、
うん、はい、
でその辺に歩いてる兵隊さんの動きに至るまで、
うんうん、
すっごい描写が細かい、
うんうん、
みんなその画面に顔も出てこないような人たちも、
うん、
ちゃんとその現場の判断なりで動いてるなというのがいちいち細かくてすごいって、
うんうん、なるほど、
とこなんですよね、
うん
うん、
確かに無駄がないですよね。
そう、
うん
うん、
無駄がないし無理がないし、
うん
うん、なんと言ったらいいのかな、
うん、 それはもう半年に1回のペースの配信になりますよと、
うん、そうですね
ことなんですよ、うん、でもあのねであの主人公のガンダム話の都合上ずっと説得に回ってたんで、
あ、
うん、で話のその都合上全然関係ない機体が無双してるっていう、
そうですね、うん、確かにな
んかあの白っぽくてさ、
はい、
こう腕がなんかゴテゴテしてる、
はい、
爪がいっぱいついてるやつが大暴れしてちゃったじゃないですか、
なんかなで型みたいなやつですか、
あのなで型じゃないけどさ、
うん、
こうなんか怒り型というかさ、
ジャミラみたいな、
そうそうそうそう、うん、なんか腕がこう横に張ってて、
うん、
バンバン飛びまくってるやつ、
うん、わかりますわかります、うん、
あれあのダイアランカスタムっていうんですけど、
はい、
うん、結構マイナーなんですよ、
あそうなんですね、うん、
あの前昔の作品で敵で出てきた、
ほうほう、
敵のライバルが乗ってたやつの改良型なんですけど、
ほうほう、
あの小説に出てないんですよあいつ、
へえ
であの直前まで全く告知されてなかったので、
うんうん、
で僕前情報何にもしなかったんで、
うんうん、
こうジオン軍が暴れてて、はい、さあ連邦軍どう返すかなと思ったら、
はい、
いきなり倉庫の中からバーン出てきて、いきなり3体ぐらいぶっ潰して、
うん、
えーって思うでもびっくりしました、うん、
なるほど、
そんなバイアランカスタムは映像でみんなの脳裏に焼き付いた後ウェブ限定で、
はい、
あのフィギュア発売ということで、
はい、
商売がうまいことですなバンダイさんは買わないけどな、お金ないからな、
買わないか、
買わないけどな、
そうか、
ちょっと欲しくなったな、欲しくなったな本当です、
はい
はい
はい、
まあでも他にもね、あのジオン側もね、
ん、
うん、こうイフリートシュナイダーとかいろいろかっこいいの出ましたからね、
うん、
区内で戦ってるやつがいたんですよ、
ほう、
うん、
ほうほう、
それがなかなかね、
うん、
それも新規作画でね、
うんうん、
前にあの僕ガンダムのプレステ3のゲーム買ったんですよ、
ガンダム戦記、
そうそうそう、
はい、見てました、
そうそう、であのジオン軍側の主役機がそのイフリートっていうロボットで、
はい、
あのこうちょっと変わり種で刀とクナイを振り回して戦うやつだったんですよ、忍者っぽい、
ほうほう、う
ん、それの、別の型が出てきたという、
おお、
あの体中にクナイ貼り付けてるという男らしい機体で、
かっこいい
忍者かお前はっていう体中にクナイを持ってて、
うん、
こう敵のモビルスーツがちょっと槍を振るってきたら、うん、それをスッと避けて、
うん、
こうくるっと体を密着させたと思ったらコックピットに向かってドスンです
よ、おお、まさに忍者
プロすぎるっていう、うん、もう地球に伏せていた、
うん、
ね、
うん、
くすぶってたジオン軍の兵士たちが大暴れ
ね、
うん、もう多分あの兵隊さん一人一人でなんだろう、小説の一単元書けるぐらいはあるんじゃないかな結構
その活躍っぷりがね、
活躍っぷりとか、
うん、
あのここに至るまでとか、
うんうんうん、
もうね、あの戦闘に入る前の登場のところからもう熱いんですよう
ん、うん、
もうさっき言った通りジオン軍っていうのは、
うん、
あのもう昔の戦争で負けて、
うん、
もう完全に落ちぶれてるんですよ、
うん、
あの現実世界で言うとあの本当にあの例えばイラクのさ、
はい、
ちょっとあの極端だけど、
はい、
あのフセイン政権の例えば親衛隊の人とかさ、
うん、
その軍政権下ではすごい偉かったけど、
うん、
もうとっくに潰れてるから、
うん、
どこにも行く当てがないって、
うん
うん、一応ほら例えば現実がアルカイダみたいなのもあるけど、
うん、
そんなとこにも行けないみたいな、
うん、
っていうような人たちが声をかけて集まった軍隊だから、
うん、
出撃する時もあの、
うん、
城の遺跡の中から、
うん、
壁壊して出てくるとか、
うんうん
うん、あと昔落ちた連邦軍の船の中に実はジオン軍がみんな住みついてると、
うん、
住んでると、
うん、
そこから発信していって、
うん、
その背後でそこに住んでる難民の人たちとか、
うん、
残された軍人がもうみんな経営してる、
なるほど、うん、
もう帰ってこないの分かってるんですよ、
はあ、
熱いね、
うん、
そういうことはね、それは2回見ますわ、
そうか、
うん、1回ガー見て、
うん、
2回目はもう本当に
細かいところ
細かいところバーですよつってね、
うん、
うん、そんなわけであの昔のガンダムで活躍したモビルスーツがこの2011年の本気の作画で見られる、
はいはい、
こんな幸せなことはない。こんなに嬉しいことはない。
なるほど。それがどれだけすごいことなのかっていうのはガンダムをよく知らない私にはピンとこないので、
う
ん、
そうです。分かっていただきたかったのは、
はい、
さっきの話の前半の、
はい、
話のほらおっさんがどうとかさ、
はい、
言ったじゃないですか、
ええ、
あそこさえ分かっていただければいいんですよ。
そうですね、まあ、話を追いかけるあれだったらね。
で今後半の、
はい、
バイアランがどうとかっていうのは、
はい、
あの完全にあのこう中二の中二病のとこなので、
あ、はい、
ここはご理解いただけなくてもいいんです、
はい、
僕が今喋りたいから喋ってるんです。
そうですね、
そうです。
まあ、魚ラジオのコンセプトに沿ってていいと思うよ、
うん
ね、好きなことだけ喋る、
ね、そうです、
はい
はい、
ね、本当にごく一部のリスナーさんにしか通じなくてもいいですからね、
うん、いいです。
はい、
はい、ね、はい、まあ、大体こんな感じですね、
はい
はい。まあ、さっきもジオン軍の兵隊が連邦の船がとか言ってる間、瀬島さんなんかウィキペディア見てましたよね今。
いやちょっとユニコーンってさ、
ああ
そのガンダムユニコーンの、
うん、
なんだろう、由来じゃないけれども、うん、そのほら神話とかさ、
うん、
一角獣ユニコーンってそもそもどういうものだったのかなって
真面目ごめんなさい
思って、うん、そのウィキペディアとか見てたんだけれども、
うん、
さっぱり分からなかったので、
うん、
真面目にもう一回見ます。ユニコーン、ガンダムユニコーンの方、
はい、
ちゃんと見ます。
わかりました。もう年短期間が終わるかもしれないやつ、ここで見てみましょう。
わかりました
。ちなみに一角獣なんでユニコーン今回使ってるかと言いますと、
はい、それがちょっと気になるんですけど、
うん、今回借りたやつには入ってないんですけど、そのくだりがね、
はい、
そもそもの作中だとなんかこう作った民間のお家に、
はい、
実際の有名なこう一角獣と乙女でしたっけ、タペストリーの、
ね、はい、ありますね、
あれが飾ってあるんですよ、大きく。
ほう。
でそこにユニコーンガンダムってがあって、
うん、
でいろんな絵はいろんな諸説があるんですけど、
うん、
ユニコーンっていうのは可能性の獣だというの
を
作中で言われるんですよ。
ほうほう。
で可能性の獣の名を冠したガンダムということで、
ほう、
でこうそれが作品のテーマなんです、
うん、
作中で主人公のバナージ君が、
うん、
ジオン軍の艦長のおっさんに、うん、ずっと殴り合いの口論してましたけど、
あ、してましたね、
う
ん、
そうとか、あとジオン軍のこう、ね、女の子といろいろと話をしてましたけど、
はい、
説得するとか、
はい、
やっぱりジオン軍の人たちはもう昔からの恨みとか、
はい、
負けた悔しさとかがあって、
はい、
もう過去に取り憑かれていると、
はい、
もう今のこの憎しみをどうにかせねばの無理なんじゃいみたいな、
はい、
ってなってる、
はい、
で世界はろくでもないと思ってるし、
はい、
でそこにいや生きてりゃいいことあるよとか、
はい、
簡単な言葉では消えないのは分かってるけど、でもそれでもこうやめてくれと、
はい、
平和に生きようじゃないかと、
はい、
言い続けたいという、
うん、
そこがテーマなんです、
はい、
それからの作品全体で中心に通っているので、
はい、
だそういう意味でユニコーンガンダムというのが使われておるんですよ、
うん、なるほど、
うんうん、そうそうでございます、
はい、うん、まあ、なんでそのユニコーンを可能性の獣というふ
う
に訳したというか表現したというか、
うん、
っていうのが結構気になるので、
うん、
ちょっと調べてみるわ。
わかりました、
うん、まあ、その上で次の配信の時にでも、
うん、
なんか覚えてたら喋ろう、
うん、
ね、いつになるかわかんないけど1年後
そうかな、うん、瀬島さんさえよければ、
はい、
エピソード5が出た時に、
はい、
出ないって、
はい、
1,2,3,4 借りてきますよ。
いいですよ、
バーッと見てもいいよ。
いいですよ、うん、そうですね、小説読むより、うん、アニメ見た方がいいかな。
ね、小説の方がやっぱりその尺の問題で、
うん、
当然心理描写は密にやるんですけど、うん、
はい、
こう普通の小説と違ってさ、
はい、
ロボットがいっぱい出てくるじゃないですか。
はい。
コロニーとかさ。
はい。
想像力を働かせてないところが。
そうですね。
あると思うんですよ。
まあ、ガンダムの映像に馴染んでる、うん、まあ、例えばマッキーノだったら多分、サクサクと読めるのかもしれないけど、
うん、
私にはちょっと厳しいかもね。
ありますね。
うん。
うん、昔人に勧めるときに公式サイトをプリントアウトして渡したことがあります。これがこれって。
はいはいはいはい。
ここで言ってるこの機体がこれですね、
うんうん。
説明したことがあります。
そうね。こればっかりはなんというかこう、 想像力というか、うん、脳内補完で補えないからね、
うんうん、あの映像で見て走られてるところとか、うん、わからないところは聞いてください。
わ、うん、かりました。
はい。
じゃあもしかしたら、そのまあ原作の福井先生の小説ありきの映像作品だけれども、うん、映像を見てから小説を読むっていうのの方が楽しいのかもしれないね。
そうだね。
ガンダムをよく知らない人からしたら。
そうですね。うん、絵を想像しながらの方がいいですからね。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
うんうん。ということですね。はい、そんな感じでちょっとユニコーンガンダムの不況なんぞしてみました。
はい。まあ、でも、マキーノの熱い語りはいいね、毎回ガンダムの。
ああ、ありがとうございます、
うん。やっぱ見ようかなって気持ちにちょっとさせられるからさ。
もうそう、さっきの雷雲じゃないけどね。
うん。
それが一番嬉しいね。
そうそうそう。そうね、知らない人への橋渡ししたいよね。
そうそうそうそう。うん。うん、ね、いいことだと思います。
はい。はい、美味しい魚で酒が進むのと一緒ですよ。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、うまくまとめたところで。
ですね。
はい。ガンダムユニコーン。
でした。
次の配信が楽しみですね。
来年ですね。5月です。
はい。
はい。しょうがない。
うん、これは、まあ、来年5月ならまあ、早い早い。
うん。うん、
半年なら待つ待つ。
そうそう。うん、ね。
半年ってね、うん、そんな、だって、漫画の単行本だってそれぐらいのペースじゃないですか。
そう。ね。ね。おとやめ語りなんか1年に1回ですよ。
はい。うん、下手するともっとだよ。
そうそう。
はい。
って考えると。
ね。
うん。ですね、
はい、
まあ、そんな感じで語っておりましたらもう50分ですか。さすがにちょっとこれ以上何かネタを投下すると1時間超えちゃいそうなので、
ちょっと90分コースになりそうなので、
そうですね、
ちょっと自重しまして、うん、まあ、次の回に持ち越しましょうか。
そうですね、
うん、まあ、買った漫画とかね、音源とかね、うん、まあ、ゴロゴロありますし、
そうですね、
また私木曜日のライブのレポートとか、
うん、あと私もね、ノーラちゃん始めてしまいましてね、
はい、ね、うん、
面白いね、あれ。
面白い。
うん。ノーラちゃん可愛い。
ね。
うん。一周すぐ終わったので。
そうそう。ね、一周、そう、まあ、ノーラと時の子を、霧の森の魔女っていう DS ソフトがあるんですけれども、うん、なんていうジャンルなのかな、生産 RPG って言えばいいのかな。
うん。
うん。
そうだね。
シミュレーションとも全然違うし、
うん、
まあ、仲間を連れて、いろんなダンジョンに材料を集めたり敵を倒したりして、ね、アイテムドロップを拾いながらいろんなものを作って
提出する。
そう、料理もすれば裁縫もするし、お酒だって作るし、薪割りもするし、
そうそう
っていうね、
そんなやつね、
はい、まあ3年間の生活をっていう、
これまあ、次回に話しましょう。
そうしようか。
これ次回にしましょう。
うん、
うん、面白いゲームなので、もうちょっとやり込んで、
はい。
また値段にします。
ね。じゃあ、ノーラちゃん特集会とかね。
うん。
いいかもね。
そうですね。
うん。
あとあれでしょ、瀬島さん、俺しかも買うんでしょ？
買いたいな。
うん。どうなんすか？
どうしようかな。う
ん、まだノーラちゃんやってるからだな。
そう、まだね。
もうちょっとやってないんだよな。
いっぺんにできるゲームの本数って、私一本が限界なので。
だな。
はい。
ちょっとノーラちゃん飽きるまで、俺しかは置いといて、
はい、
ってことでね、
はい
はい、
なんか俺しか初回特典がいっぱいあるらしいんですけれども、
うん、
別に興味ないのでゲーム自体がプレイできればとそれでいいです。
はい、
はい、
わかりました。
置いといて、
はい
はい、
じゃあもうね、話せるとキリがないので締めていきましょう。
締めましょうか。
はい、
はい、
今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。